今日はイザヤ書64章です。このところには救いの祈りのことが出てきます。一節に、ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると山々はあなたの御前で揺れ動きますとあるわけですけれども、おそらくこれはキリストが再臨される時の一つの姿が語られているのではないかと思います。また2節には、火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々はあなたの御前で震えますとあるわけですけれども、この火が芝に燃え尽き、また火が水を湧き立たせるようにというこの言葉は、ある意味エレミアがバールの預言者と対決した時に、火をもって答える神を神とせよと言って、彼はこの反祭の上に水をかけ、もうそれこそ普通のことではその反祭が焼かれないような状態にした時に、なんと天から火が降ってきて、その反祭を焼き尽くした。まさに神様はそのところに臨まれ、そしてバールの預言者たちは皆討ち取られてしまったということがあったわけですけれども、それはまさに神ご自身がなされる働きであるということを見ることができるわけです。そしてやがてはキリストが再臨され、この世を裁かれて、そしてまた自らが王となって立ち上がってくださる時があるわけです。五節に、あなたは会ってくださいます、喜び正義を行う者たちにとあるわけですけれども、果たして私たちは喜びに満ち、また正義を行っているものであろうかということを思わさせられるわけです。五節の終わりを見ると、私たちはその道で久しく罪の中にいたのです、私たちは救われるでしょうかとあるわけですが、私たちは今どのような状態の中にあるのか、私たちもまたこの世の中にあって、罪を犯してはいないだろうか。6節には、汚れたもの、また不潔な衣、そしてまた咎という言葉が出てきているわけですけれども、私たちはこの世のものに染まって同じようになり、そしてまたこの世はやがては滅びに向かっていくわけですけれども、私たちはそうであってはならないということを教えられます。8節に、しかし今主よ、あなたは私たちの父です、私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師ですとこの言葉が出てきているわけですけれども、神は私たちの父、命を与え養ってくださる方であり、そしてまた陶器師です。陶器師は粘土をこねて、そして自分の思いのままの形に作ることができるわけです。ですから形がおかしくなっても、それをもう一度この潰して新しく作ることができる。ですからイザヤは、粘土であなたは私たちの陶器師、もう一遍新しく作ってほしい、そういう願いが、その思いがこの言葉に表されているのではないかと思います。そして10節に、シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。もうまさにエルサレムはバビロンによって滅ぼされ、そしてまた王や貴族、主だった者たちが捕囚となって連れて行かれる。また11節に、私たちの聖なる美しい宮、私たちの先祖があなたを褒めたたえたその場所は火で焼かれ、私たちが宝としたところはすべて廃墟となりましたとあるわけですけれども、このことは実際にバビロン捕囚という歴史的事実によってなされたわけですけれども、しかしそういう中にあって12節に、主よ、それでもあなたはじっとこらえ、黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですか。それは言うなれば、その苦しみの中から、そしてまた滅びの中から救ってくださいというその願いがあるわけです。私たちは 今どのような状況の中にいて、またこれからどうなっていくのか、私たちはこの御言葉をしっかりと心の中に捉え、そして神様は必ず救ってくださる。あなたは私たちの父、私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの見ての業ですとあるわけですけれども、私たちはもう一度主に全てを委ね、また主が新しく作り変えてくださる、このことを信じて、私たちは信仰を持って主に祈るものとさせていただきたいと思います。